確か2週間前のノア会の後のティータイムだったと思いますけれども、ある方が私のところにつつつっとやってこられて、先生ずっとお話ししたかったんですって、よく顔は見かけてるけどなかなかこう近くに寄れなくって、ただ私今、臨月で、まあ、こういうと幼稚園の方々はどなたか分かるかもしれませんけど、で2人でわっって言いました。以前に会話をしていたことがあります。私はこの、緑幼稚園で子どもたちをこう、子どもがいろいろこう難しいところにあった時にいろんな人から励まされて今までやってきたと、そして、まあ、近いところだったりして、自分を励ましてくれた人には、4人子供がいるんだっていう話を前にしました。それで私もできれば子供は4人欲しいっていう話をだいぶ前にしてたんですね。でそれは本当にね、神様の計画だけれども、そう願っているんだったらそうなったらいいねっていう話をしました。その続きが2週間前で、私臨月なんですっていうお話だったので、わーって喜びました。その人はこう教会のついている幼稚園で子どもを育てながら教会に来ていて、あるこう自分の中で子どもを育てるっていうことで、見本、模範になる人をこう見つけていて、彼女は子どもを4人育てることで自分はよりこう良くなると思われているのかなと思いました。私たちは教会で、信仰生活を送っています。まあ、教会で、信仰を持って、そうすると今度共にみんな信仰を持った者同士として、共に日々を暮らしているわけです。講座教会は特にこう開かれてますから、日曜日、まあ、月曜日はお休みですけれども、火曜日から土曜日までも毎日のようにいろいろな集会がありますので、その信仰生活を共にすることがとてもしやすい教会だなって思います。私たちが信仰生活をできるということは、お互いに信仰生活をしている者がいつも、まあ、どうしたら良い、より良い信仰生活ができるかなって考えているでしょう。その「より良い」というところで、どこかにいい模範はないかなと思うのです。立派なあるいは良い、信仰生活をしている人を見るということは、どんな説明にも勝るからです。それはただそれによって感動が与えられたり、まあ、それを刺激として、目指して、ライバルにするのではなくって、その目の前のお手本が与えられている、自分もそうしてみようと具体的に考えることができるからです。あるこう手芸がすごくこう得意で、子育て中にも、まあ、その手芸を糧として、またそれがまた人の助けになったり、そういった自分に近いところで皆さんこう見本になる人、あるいは参考にするということがよくあるのではないでしょうか。聖書を読むときにもすぐに、自分の生活でできることはないかなと思いながら、読みます。まあ、しかしその聖書の知識を得ていくことだけによってで、キリストを知らされ、信仰生活が整えられるのではないのです。私たちの信仰生活っていうのは、実際信仰に生きている人々、まあ、今日のところですとこのパウロという人が書きましたので、このパウロをはじめとして教会に連なって信仰に生きているその信仰者の姿を模範にすることで整えられていくのです。今日私たちに与えられたフィリピの信徒への手紙3章17節では、パウロが、兄弟たち皆一緒に私に習うものとなりなさいと言っています。このパウロという人はとても知性があって、そして、徳があって、また正義 ということにおいて、立派な信仰者であったと言われている人です。だからといって、今日の今の兄弟たち皆一緒に私に習うものになりなさいと言われたら、自分に見習えと言われているのかなとちょっとこう思ってしまいます。自分に自信があるからこのパウロという人はそんなことを言うのでしょうか。もしそうだとしたら、それは信仰的な考え方とは言えません。なぜかといえば、信仰は何よりも謙遜でなければならないからです。パウロは自分の信仰生活にとても自信を持っていた人ですけれども、決して傲慢な人ではなかったのです。しかし聖書をよく読むと、このパウロは何度もこれに似たようなことを言っています。なぜこんなことを言うのか、ここに、大事なことがあります。まず大事なことは、私に習うものになりなさいというのは、自分を誇っているのではないのです。それはキリストによって与えられた自分の中にあるもの、それを真似しなさいということです。一瞬誤解しそうなことですけれども、実はこのパウロが指し示しているのは自分ではなくてキリストです。この同じパウロが書いた手紙で、聖書の中に第一コリントという書がありますけれども、そこの11章1節にはこのような言葉が記されています。聖書を開ける方は新約聖書の313ページです。11章1節で、私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。ここではただ私に習いなさいと言っていますけれども、その時に、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものになりなさいと言っているのです。私に習うものになりなさいということの本当の意味を、私をよく見てください。それは私がキリストに習っているということを見てくださいということなのです。パウロは、みんなが認めるような人物として、立派な自分を示して、私に習うものになりなさいと言っているのではありません。3章、今日の、フィリピ書の3章12節に、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。と言っています。このパウロはその後で、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めていると、こうキリストに向かって、競技を、人とではなくて自分と神様の関係でキリストに向かっていきたいと一生懸命走っている、その姿です。そして、私たちは達し得たところに基づいて進むべきですとも言っています。あの人のように、あの素晴らしい方のようにということもあると思いますけれども、それぞれが今達しているところから上に向かっていきましょうと言っているのです。今日のフィリピ書3章17節の半分には、私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさいと記しています。あなた方が模範にしている私に習っている人がそこにいるので、その人たちに目を向けなさいと言っているのです。目を向けなさいというのは、よく見なさいということです。 要するに信仰生活をしている人をよく見て、どこが違うのかなということをよくそれぞれで、知ってください、知ってほしいと言っています。すなわち信仰者の歩みとは、キリストの救いに預かり、キリストによる救いを求めて歩んでいる者同士が互いの歩みに目を止めて、それをあいいなと思ったらそのことも模範とし合うように進めているのです。ここに信仰において教会という共同体が作られていく、互いに信仰生活をしながらいいなと思うところを取り入れながら共同体が形成されている、その一つの意味が明らかになっていきます。パウロが皆一緒に習うものになりなさいと言っている、その信仰生活はみんな一緒にキリストに習うものになるということです。その後で出てくる神の国、新しいイスラエルというのも一緒で一つの国なのです。みんなと一緒にキリストに習うということにならなければ本当に、キリスト者になることはできない。パウロはそのことを求めています。私だけが良ければいいのではなくて、私の隣の人にも、まだキリストを知らされてない人にも、みんな恵みの中にある、だから一緒にキリストに習おう、そのことをパウロは求めているのです。そのように見ていくと、先ほどご紹介しました第一コリント11章1節の言葉がよく分かってくるかなと思います。私に習う人は私がどんなに主イエスに習おうとしているかを見てほしい、さらに言えば私を見るよりはその先にあるキリストを見てほしい、だからパウロは何度も何度も私に習いなさいと言うのです。それではなぜパウロは私に習うものになりなさいと呼びかけるのでしょうか。それはキリストの十字架に敵対して歩んでいるものが多いからと、3章のフィリピ書3章2節で、その人たちのことを犬どもと言って、書いています。これはどういう人たちかといえば、肉、この世を頼みにして神を頼みにしていない人々です。この当時の言い方で言えば、この人たちは律法に従ってユダヤ人が大切にしている割礼を受けていることを根拠にして、自分たちは完全な救いを獲得していると主張し、それを誇っている人たちがいたのです。律法によって自分は救われているので、自分の生活が大事だと思っていますから、キリストによって救われているはずなのに、自分の行いがいいから救われている、キリストの救いもありがたいけれども、それは半分ぐらいで、あとの半分ぐらいは自分の行いの良さで救われているという考えていた人たちがいたのです。そうすると、十字架を完全には受け入れてないのですから、人々を軽蔑しているということにもなりかねないのです。信仰を持っているのに神を頼みにしていないというのは、随分妙なことだと思われるかもしれません。神の恵みを信じているという点で皆同じとも言えます。しかしそこに少しでも自分が神の御心に沿うようなことをしたからこそ神の恵みを受けることができた、そのような傲慢な気持ちが入っているとすれば、それは結局自分の力で神の恵みを受け取るようなことになった、そして本当には神を頼りにしていないということになるのです。自分はダメなのだけれども、神の救いによってその恵みを受けることができるようになったとは考えていなくて、 自分は良いことをしている、自分はあれこれを守っている、だから救われた、そういうところでは本当の意味でその自分の罪ということに気がついていない、それはだんだん人を傲慢にしてしまう、そのような生活をしていた人がパウロが生きていた時代にあって、そしてキリスト者に反対をしていたわけですから、パウロはこの信仰を持ってキリスト者として歩むっていうことを本当に戦いのように毎日真剣に生きていた人でした。そして、多くの人がその自分の罪ということに目を背けているのであれば、その最後は滅びです。十字架の救いというのは人間をその滅びから救い出す、そのように約束されています。人間はさまざまな罪のゆえに滅んでいくものですけれども、そこに主イエス・キリストが十字架で死なれて、そして復活されたということ、そのところで私たち一人一人は日々罪を悔い改め、またそこから救われている、そのようなものである、またその救われたものとして本当に日々悔い改めながら神様の恵みのうちにまっしぐらに、その道というのは私たちは信仰の道を歩んでいますから、信仰の道をまっすぐに歩んでいく、それが私たち一人一人に求められていることではないでしょうか。聖書にはイエス様がこのような言葉を語られています。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない。イエス様はそのように言われました。人間の考えに従って歩くか、それとも神の考えに従っていくかということからで、狭い門、広い門と言っています。自分の愚かな考えに従って歩んでいったために、多くの人がそこに入ってかえって滅びてしまう。自分の欲や自分の栄光、そのことを求めて、一時そのことを手に入れるかもしれないけど、それは、必ずと言っていいほど長続きしませんので、そこから滅びに至ってしまう。その広い道を歩むのか、あるいは狭い道から入っていくのか、狭い門から入っていくのか、そういうことを主イエスは私たちに語られます。今日の聖書の箇所を見ていますと、続いてしかしという言葉が出てきます。ここで問題にしているのは、キリストの十字架に適して歩み、腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていない人々のことです。彼らが地上のことだけを思うことについて、自分がこんなに涙を流すほどに嘆くのはなぜかといえば、ここからが大切ですけれども、自分たちの国籍は天にあるからだというのです。こちらにこのような絶対に動くことのない生活がある。こちらというのは狭い門から入った人々にとってということです。その狭い門から入って信仰の道を歩んでいる、そこから見て、彼らのことを心配し涙ながらに訴えている。そしてパウロには確信があります。私たちの本国は天にあります。 それが20節で言われているパウロの今日の中心的な言葉です。本国というのは、前の、口語訳聖書というのでは国籍と訳していました。ここにいる多くの人は今日本の国籍を持って日本というところで住んでいます。中にはフィリピンの国籍を持った仲間がいます。また違う国籍を持った方も教会の中にはいらっしゃいます。いろんな国籍を持っているわけです。でも信仰を持って歩む者の国籍は日本やフィリピンやタイやさまざまなところを超えて、天に国籍がある。それが今日のパウロの言っている言葉の中心です。パウロはどんな気持ちでこれを言ったのでしょうか。ここには心から自信を持ってまた誇りを持って語っているパウロの姿が浮かばれます。彼は自分はキリストのしもべであると言いました。それはただそう言っているのではなく彼にとって最大の誇りです。したがって私たちの国籍は天にあるという時もそれは彼にとっては心から誇らしいことであり自信でした。天の市民になるということは私たちの地上における日々の行動の規範が何であるかということを知っているということです。私たちは日夜苦闘します。子供が熱を出したり思うようにいかなかったり仕事を突然今日休まなければいけない、夫が帰ってこない、助けが欲しいのに一人で悶々とする、そんな日々を送っている私たちですけれども、私たちは最終的には天に国籍があるということを考えたら今一時の辛いと思えること、また今しなければいけない課題を目を天に向けて行っていくことができるのでしょうではないでしょうか。21節でパウロは私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じに変えてくださる、そのように言っています。その終わりの時キリストが私たち一人一人に働いてくださり死に定められている罪の支配の中にある体がイエスの復活の体に変えられる。自分たちキリスト者がどんなに栄光ある立場にあるか、またそのことがどんなに恵みであるかということを示そうとしているのです。私は、長い間の信徒としての歩みを経て、そして、だいぶもう10年前ですけれども進学校に通うようになって、信徒講座聴講生を経て本科生になって、卒業して今講座協会でお仕えしています。2年前に、進学校を卒業したんですけれども初めて、卒業生の研修旅行に加わって、長崎の五島列島に行く機会が与えられました。そこで、様々なところを見てきたのですけれどもその中の一つに、日本の26人の聖人が、清い人たちですね、セイントと言われる人たちがの記念館に行ってそこで、殉教者キリスト教を最後まで主張して、その当時、キリシタンと言われて命をこう奪われるようなことになったその人たちのレリーフ を見ました。26人それぞれの表情や動作や、本当に迫力のある息を呑むような姿のレリーフを見て衝撃を受けました。もうだいぶ前のことです。1597年、長崎の西崎で26人がキリスト者であるということでその理由で処刑をされました。彼らは十字架に両手をこのように広げてそして、賛美歌を歌いあるいは人々に神の道を説きながらその自分たちの脇腹めがけて、 やってくるその警視といいますけれども、その死刑の執行者が脇腹をめがけて、突き刺す槍を受けた、そのような人たちです。その中で12歳の少年ルドビゴ・イバキという人は十字架につけられて槍で殺される、その瞬間にパライソ、それ天国っていう意味ですけれども、ポルトガルでしょうか、ポルトガル語だと思います、パライソと言いながら死刑にされていった人がいました。またパウロ・ミキという人は死の直前まで御言葉を語り続けた、それは本当か伝説かはちょっと分かりませんけれども、私は私の処刑に関係した人々を少しも恨みません、ただ一日も早く日本のすべての人がキリスト者になる、キリシタンになることを望んでいる、最後にそのような言葉を言って、槍で刺されて、それがこの人の最後の言葉となりました。殉教者たちは信仰の力と神の恵みに支えられながら、燃えるような勇気で胸を焦がしつつ、国籍を天に持つ者として生き、そして天に挙げられ、最後まで信仰を貫きました。国籍、これは言語では、ギリシャ語では、ポリティウーマという言葉ですけれども、市民権とも訳すことができる言葉です。天の国籍、市民権を持つもの、それはどういうことでしょうか。当時ローマ帝国は地中海周辺の世界を支配していました。したがって各地に軍隊を派遣して国を守ろうとしていました。道はローマに通じるという有名な言葉がありますけれども、あれは実は道はローマからどこへでも軍隊を送れるように世界中に通じているという意味なのです。パウロがこの手紙を送ったフィリピの教会について歴史的な事情がありました。フィリピという町はローマ帝国のマケドニア州の首都で、ローマに通じるイグナチオ街道というところに、大街道の通る戦略的な用地であり、ローマはこの都市を植民都市としていました。長年ローマに忠誠を尽くした老兵たちをこの都市に住ませ、ローマ国籍を保証して、多様な恩典、つまり情けある取り計らいをしました。この一隅にパウロの伝道によって生まれたフィリピの教会があったのです。そこはおそらくローマの保証を得た将兵たちとは対照的なユダヤからの難民、さまざまな国からの移民たちのメンバーであったと言われています。彼らはローマの国籍を持つ人々とは全く対照的に、何の保証もなければ背後に国家のお墨付きもなく、今でいうパスポートを持ち合わせていない人々が集まっていた、それがフィリピの教会です。それは不安な拠り所のない生活に移ることです。それに対してパウロは彼らに、教会に所属する人々に与えられる天の国籍ということを語っているのです。彼らはこの国籍を持つ者の心強さを、この続く4章7節で、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るという力強い言葉を受けて、日々を神様に守られて歩んだ人たちです。繰り返しますけれども、地上には何の保証もない、明日良くなる保証はない、そのような人たちですけれども、パウロは私たちの国籍は天にある、 その言葉によって信仰の生活をしている人たちはこの地上では旅人のように儚いものだとしても最後に天に国籍を持っているということがどんなに励みになったのかと思います。有名な天の出来帝というジャンバニアンという人が書いた本がありますけれども、一人の人が信仰者になって天に達する救いを完成するまでのその道のりを書いている本です。私たちはまさに天への道を歩んでいるものということを今日のところからもう一度思わされました。私自身も必死になって毎日忙しい生活だと、本当はそんなことは言われてはいけない、いつもゆとりを持ってニコニコしていたいんですけれども、ちょっと笑顔が引きつるような時もあって、でも本当に天に希望を持って、私たちは本当に今どんなところにあってもあなたは大丈夫、大丈夫です、恵みがありますって、神様の恵みがあります、そのことを本当に、信じ、隣の人からそのことを見ながら歩んでいきたいなと思います。その天の国と地上を、この両者を結ぶのがイエス・キリストです。パウロはキリストに自分の運命をの一切を託した人でした。天から与えられる賜物もキリストの他にはない。そしてパウロは生涯、私たちの国籍は天にあるというこの一点を目指して駆け抜けた人でした。私たちは天に本当の根拠を持っているでしょうか。旅人のような気流者のような虚しさをしばしば感じる私たちの地上の生活です。一つの星にしか過ぎないという地上だけが頼みの生活、そこに弱さを感じます。パウロのように、私もまた誇りを持って、私たちの国籍は天にあると言いたいものです。そのために私たち一人一人はキリストに結びつけられ、キリストが私たちの罪のためによみがえってくださった、私たちは救われた、もう恵みの中にある、大丈夫、私たちの国籍は天にある、そのことをなんとか日常の生活の中から、忙しい中でも空を見上げて雲の動きを見ながら、また木が風にそよいでいるその風を見ながら、いつも心に天を持つものでありたいと思います。お祈りいたします。